はい、おはようございます。これからじゃあタイプスクリプトの概要と、ランゲージサーバープロトコルの話をしたいと思います。まず自己紹介からなんですけれども、僕はトップゲートというか、会社の、ワカメ正弘と言います。よろしくお願いします。で、一応やっているのがタイプスクリプトと、それを支えるデフィニテリータイプというリポジトリがあるんですけれども、それのメンテナーを、幽霊部員していて、あとは Angular とか、Google クラウドプラットフォームの、GA とかそういったプラットフォームをやっていて、最近サンフランシスコの、Google I/O に、行ってきて、現在帰国から3日目と、そういう状態になってますと。はい、でなので正直こう今回マイクロソフトのデコードということで、皆さん多分 Azure とかのセッションとかもお聞きになってきていると思うんですけれども、僕はどっちかといえば Google 関係の方のプラットフォームに強いので、何かしら Google について聞きたいことがあったら、後で僕に聞いてくださいと。で、一応、僕が書いた本の紹介をしておきますと、タイプスクリプトリファレンスバージョン1.0対応版というのを確か2015年ぐらいに、書いたんですけれども、結構今とはもうそのタイプスクリプトの、仕様自体が、変わってきているので、今となっては若干お勧めできない本になってしまっていて、リバイスドタイプスクリプトインデフィニティリランドという、同人誌を書きまして、それを無料で公開しているので、今読んでいただくのであれば、こちらの URL から、この本を、見ていただほいた方が良いのかなと、思いますと。で、まずはですね、今日いらっしゃっている皆さんのその何を期待しているかというのがちょっとよく分かっていないので、アンケートを取りたいと思いますと。まずは常日頃 JavaScript を書いて仕事をしたり趣味で遊んだりしているよという方ってどのぐらいいらっしゃいますか？あ、結構皆さん書いてらっしゃいますね。じゃあタイプスクリプトやってるよという方。なるほど。結構ベーシックなことはもう知ってる感じですかね。じゃあランゲージサーバープロトコルというものを知っていたいるとか触ったことがあるという方いらっしゃいますか？マジですか？ちょっと後でお話ししましょう。はい、ということで、今回はそのじゃあタイプスクリプトの概要と、そもそも何がいいのかという話をちょっとしようと思っていたんですけれども、ちょっと飛ばし目にして、ランゲージサーバープロトコルとかそっちの方の話を、熱くやった方がいいのかなという感じっぽいですね。でタイプスクリプトは、結構さっき手を挙げていただいたんですけれども、すでに毎日仕事とかでも使っているよっていう方っていらっしゃいますか？おー、ぼちぼちいらっしゃる。いいですね。1回以上試したことがある。試した。あ、いいですね。皆さんやっていってますね。興味はあるという方。おー、ありがとうございます。バベルとタイプ、フロータイプなどを使っているという方。おー、なるほど。結構少ないですね。はい。ということで皆さんタイプスクリプトを使っていっていただきたいんですけれども、今日は僕は非常に好き勝手に話をしてやろうと。強く心に思っていたんですけれども、あそこに書いてあるのがそのデコードのセッションリストがあってですね、その中で僕以外にどういう人がタイプスクリプトの話をしているのかなと思ってちょっと検索してみたら、なんと僕しかタイプスクリプトの話をする人がいないということだったので、そのなんかあまり好き勝手なことを話しすぎるとタイプスクリプト流行らなかったら困るので、ちょっと真面目にしようという感じで、思ってますと。じゃあまずそのタイプスクリプトが何なのかというところから説明していきますと、もうそもそもそのタイプ型というものがなぜ必要なのかという話があって、そもそも型があると何がいいかというと、もう静的に解析できる範囲がものすごく増えると。でその型があることによって、実行せずに分かることというのは非常に多くあって、そもそも動かさなくてもバグが検出できるというのは非常に価値があることで、バグというものを考えた時に一番まずいバグというのが何かというのを考えると、実行した時に、発生するバグで、特に、自分たちの環境では発生するのを見逃していて、お客さんのところで初めて検出されるバグというのはめちゃめちゃ怒られてしまったりするので、そもそもその実行した時に分かるエラーとかバグというのはなるべく少なくして、実行する前に、エラーを検出していきたいと、そういう要求がありますと。 で、そのドキュメンテーションだとかテストだとかっていうのを皆さんちゃんと書かれたりすることもあると思うんですけれども、その正直そのテストとか、ドキュメントというのはソースコードとして動くものではないので、本体のそのソースコードを更新したときに、追従するのを忘れる場合というのがあるんですね。で、そういったときに、一番良いのが何かというと、まあ、一番僕は便利だと思っているのは、その型というものをちゃんと使うということで、その型という制約を達成していなければ、もしくはその型の仕様を変えるのであれば、そこのソースコードを修正していなければ、そもそもコンパイル自体が通らないので、もうコミットをする前に気がつくことができると。いうことで、その型というものは最もコードに密着していて、さらにそのソースコードの変化に一番、素早く追従していくテストだと考えることができますと。で、そういったところを合わせていくと、一番その早期に実行する前にバグを検出したいというニーズを満たすことができれば、そもそもデバッグをする時間というのが減るはずなので、開発に費やせる時間というのが増えていくでしょうというふうに考えられますと。で、それ以外に非常に重要な点として、IDE やエディターが使いやすくなると。で、僕、ちょっと特定の言語をディスってるように聞こえるとあれなんですけど、僕、この Ruby とかが結構苦手で、で、なんで苦手かというと、このメソッドを呼び出しているのが何かとか、このメソッドに付随するクラスは何なのかとか、ソースコードのどの部分を見れば、その実際に実行されるソースコードを、分かることができるのかというのが、例えばその Java とか C シャープとか TypeScript に比べると、ID とかエディタ上でたどりにくいという問題があって、なので、ID とかエディターを使った時に、そのソースコード間をジャンプする時に一番有効な、シンボルが何かというと、やっぱり、型になってくるんですね。なので、そういった型が定義されていて、それに対してどういったデータとかメソッドが、付随しているかというところを、静的に利用することができれば、開発の時も役に立ちますし、ソースコードを読んでいく時も役に立つということで、いろいろその自由なことを考える時間を増やすことができると。で、なのでそこでタイプスクリプトの概要を説明していきますと。今まではその型があるとなぜ良いのかという話だったんですけれども、そもそもじゃあタイプスクリプトの話をしていこうというところで、ちょっとその前段階のエクマースクリプトというところについて説明していきたいと思いますと。ちなみにエクマースクリプトってご存知の方ってどのぐらいいらっしゃいますか？あ、結構ご存知ですね。じゃあ、サクッといきましょう。エクマースクリプトは JavaScript の標準規格で、バージョン3とか5とか、2015、2016、2017みたいなのが出てきていて、2015でクラスだとかモジュールの仕組みというのが、言語仕様上に入ってきて、もうほぼ別の言語のような、書き味になりましたと。で、大体そのエクマスクリプトというと、大体その JavaScript 本体を指すと思っていて良いと思いますと。で、タイプスクリプトは使用上、エクマースクリプトの数パーセント、要するにその上位互換であるからして、タイプスクリプトコードの構文にはほぼ完全な、互換性がありますし、すべての JavaScript コードは、タイプスクリプトとしても、正しいということになってますと。で、ただその JavaScript の、すべての JavaScript コードはタイプスクリプトとしても正しいんですけれども、タイプスクリプトコードとして実用性があるかと言われると、その型に関する情報がなかったりだとかいうのがあって、まあ、正直あんまりその、なんていうんですかね、JS からタイプスクリプトに変換するのが簡単というわけではないですと。で、これからこの私のセッションの中で、いろいろ略語を使うんですけれど、それの内容について一応解説しておきますと。ECMAScript のことを ES と言っていて、JavaScript のことを JS と、TypeScript のことを TS と、あとは AltJS という用語が出てくるんですけれども、そのコーヒースクリプトとかから始まってくる、その、あんまりその JavaScript の書き味が良くなかった時代にそれをごまかそうという仕様というか考え方のことを AltJS と言ってますと。 そもそもそのタイプスクリプトが出てくる前にですね、Alt.js が必要だったという話がありまして、その一番最初に Ajax とかを活用したアプリケーションとして Google Maps とかが出てくるんですけれども、そういったそのウェブ上で静的なページではない、動的な、インタラクティブなページを動かす上で絶対 JavaScript を書かなければいけないと。で、その時にそのECMAScript 5という時代は非常にその JavaScript を書くというのが結構面倒くさかったと。で、それがなぜかというと、そのちょっと微妙な仕様が多かったりとか、あとはまあそのオブジェクト指向なんですけど、プロトタイプベースのオブジェクト指向といってて、その Java とか C シャープのエンジニアとかには割と馴染みがない形でオブジェクト指向しなければいけなかったので、理解がちょっと面倒くさいというのがあったので、もうちょっと理解しやすい、我々に馴染みのある言語から、JavaScript に変換することで、辛さを軽減したいという話が、ありましたと。で、一番最初に、みんなに使われるようになり始めたのがコーヒースクリプトで、その後に、Google から Dart というのが出てきて、Microsoft から TypeScript が出てきて、その後に Babel と、あとは FlowType とかが出てきたという感じですと。で、一番優しい Alt.js は何かという話があって、まあ、やっぱりその使うからには一番楽で一番人間に対して優しいものを使いたいなと僕は思うんですけれども、まずそのコーヒースクリプトしかなかった時代は、まあそのECMAScript 5よりはマシだったのでみんなコーヒースクリプトを使うわけですよ。で、ただそのすごくこうやはりバグってしまうと。で、これはその型がなかったりするので、そもそもこのクラスにこのメソッドがあるんだけど、リファクタリングをしてこのメソッドの名前を変えたけど、ソースコードの他の部分直し忘れてるとか、あとはそのアドイベントリスナーとかっていうのを書いた時とかにちょっとスペルミスをしてたりだとかして、そういうところですごいバグが発生してしまうというのがあって、コーヒースクリプトでの開発ってそれなりにこう僕は辛かったんですね。で、その後に Google がその Dart という型がちゃんとついている Alt.js を出してきて、僕はこれに非常にドハマりしまして、一時期すごい、なんか Dart テスティングフレームワークすらないから俺が作るわみたいな感じでテスティングフレームワーク作ってたりしてたんですけれども、それでもそのロックインが怖いという問題がありまして、Dart 君はその、JavaScript とは全然違う文法を持っていて、それをこのコンパイルして、JavaScript に変換して、ブラウザ上で実行するという形になっていて、そのコンパイル後の JavaScript が人間に読めなかったんですね。で、その時にその Google が Dart をいつやめるのか、Google がちゃんと流行るのかというのはちょっと継続性に確信が持てなかったので、個人で使う分にはもうすごいバンバン使ってたんですけれども、会社で採用するには例えばその3年後とかにお客さんに、いやこの前のこの案件ちょっと回収してほしいんだけどって言った時に、その3年後のダートがどうなっているかというのが全然わからなかったので、そこに囲い込まれるのは非常に怖かったと。で、そこでタイプスクリプトが後から登場してきまして、そのタイプスクリプトの仕様を調べていくと、基本的にそのロックインが非常にされにくいと考えることができたので、これは非常に、ほぼ1ヶ月とか登場して1ヶ月ぐらいでも採用して会社で使い始めるようになりましたと。で、その後にこうバベルという、一番最初のことは625という、ECMAScript 6から ECMAScript 5に変換するコンパイラーということで、名前が出てきてて登場してきたんですけれども、これは実はなんか割と使われてるんですけど、 TypeScript より登場が後だったので、僕としては TypeScript もその後に登場してきたものは正直あまりちょっと触ってないですという状態です。で、そもそもじゃあロックインされないということは多分価値があるというのは皆さんその分かっていただけると思うんですけれども、タイプスクリプトが再生する JavaScript のコードがどういうものなのかというのを、ちょっとお見せしていきたいと思います。4パターンお見せします。まず一番最初にですね、これまだ動くブラウザはほとんど多分ないと思うんですけれども、その HTML と ECMAScript のモジュールの仕組みというのが定義されて、それがブラウザ上でちゃんと動くような仕様に落とし込まれたので、こういった感じの HTML にスクリプトタイプモジュールと、今まで使ってなかったやつを使って、あとは真ん中のやつがインデックス JS で、一番下のやつがサブドット JS なんですけれども、これはタイプスクリプトのコードですと。で、このタイプスクリプトのコードをコンパイルすると出てくるのが、こうなります。差分はなんかちょっと スペースが削られたかなぐらいしか差がないですね。なので、このタイプスクリプトで書いたコードというのを、その JavaScript に変換したときに、現代的な、すごいモダンなブラウザであれば、ほぼその書いてある内容の変更を伴わずに、利用することができると。で、実際これが動くのかというデモって見たいですか？いいかな？後にしましょう。はい。で、じゃあ次に、クラスを使った場合なんですけれども、タイプスクリプトはそのアブストラクトクラスとかアブストラクトメソッドというものを備えていて、それに対して普通にこの、なんていうんですかね、C# とかであるように、エクステンズとかできたりして、あとは入して使うという形式なんですけれども、これを JavaScript に変換すると、JavaScript の場合はそのアブストラクトがないので、アブストラクトであるものは取り外されて、その上で、動くコードに変換されますと。で、前後を見ると、まあ、こうなってたのがこうなると。なので、一応このタイプスクリプトのコードで、アブストラクトとかがあるものというのは多分皆さんその既に使い慣れていて、自分のプログラムに対する制約として有効活用していると思うんですけれども、そういったコードを、タイプスクリプトでは使うことができて、なおかつ、JavaScript に変換した時もさほど不自然ではない程度に、変換して使わせてくれると。なので、これも、タイプスクリプトがもしダメになってしまっても、このコードをそのままメンテナンスしていこうと思ったら、まあ、普通にできると思いますと。でちなみにこれを ECMAScript5 的なコードに変換するとこうなりますと。昔の人はこれに近いようなコードを手書きしなければいけなかったので結構つらかったですと。で、次にタイプスクリプトの売りであるその、型情報というものをふんだんに使ったコードがこういうふうな感じになりますと。タイプスクリプトの場合はインターフェースという実際にはそのなんていうんですかね、コンパイルした後には登場してこない型だけの情報というのを持つことができて、あとはまあ下のところにあるアンラップ T みたいな感じのジェネリクスも持っていて、あとはレッドストリングファンクションみたいなタイプエリアスも持つことができて、変数にも型をつけることができてということができますと。で、これをコンパイルするとこういうコードになりますと。で、肩周りの情報が、ごっそり消えているので、正直このコードを、読むのは僕はちょっと辛いかなとは思うんですけれども、まあ、ただ JavaScript のコードとしては非常に綺麗なので、これを、メンテナンスし続けることも、これまたまあ不可能ではないかなと、思いますと。で、あとはですね、そのタイプスクリプトを使っていった時の別の利点として、そのダウンパイルということが、ありまして、その今モダンなブラウザだけを相手にしなければいけないわけではなくて、その インターネットエクスプローラー11とか、そういった古いブラウザでも動かさなければいけないので、例えばこの素数を無限に生成して、それを回して100以下の素数を全部表示するようなプログラムを、JavaScript で、あ、これはタイプスクリプトで書いたときに、JavaScript に変換すると、こうなりますと。で、こういったその最新の機能を使った時に IE11 でも動くような形に変換するということもできるようになっているのも嬉しい点ですねと。で、最近のタイプスクリプトの情勢について少しお話をしておくと、Google がですね、タイプスクリプトを社内標準言語に、少々お待ちください、Google 社内の標準言語としてタイプスクリプトが承認されるという話がありまして、その Google の中で標準としてその継続的にメンテナンスできる言語というのは非常に限られていて、この発表によると C、C++、Java、JavaScript、Python、Go が設定されているのに、それに対してタイプスクリプトが追加されたと。で、Google の人とちょっと喋った時には、このそのなんていうんですかね、標準言語に追加するプロセスというのが使われたのはタイプスクリプトが初めてで、通ったのもタイプスクリプトが初めてだったということなので、結構その Google の中では、異例の対応なのかなというのがありますと。 で、あとはスラックがタイプスクリプトに移行したということで、結構その僕の周りの人たちはその仕事とかでスラックを使ってる人が多いと思うんです、多いんですけれども、そのスラックも実際に作っているアプリケーションとかのコードはタイプスクリプトにどんどん移行していて、これについてもバグ検出で効果があるということを言ってますと。で、じゃあ実際にその JavaScript との構文の比較を行った時にどういった変更点があるかというところで、現在そのちゃんと使われているタイプスクリプトの仕様の中では、変数に対する型のアノテーションと、関数に対する型のアノテーションと、構造的部分型というものと、あとタイプアサーションとかその他細かい表現が非常にいろいろあるんですけれども、ほぼここで出てくるのは型周りの機能だけだと思いますと。で、もう3年前ぐらいのタイプスクリプトであれば1時間あれば大体の仕様を説明することができたんですけれども、その JavaScript がその自由度が高いということで、その自由度に対応するためにいろいろ重箱の隅的サポートを加えていった結果、今のところそのタイプスクリプトの全機能を1時間で説明するのは難しいという状態になってしまったので、頑張って勉強しましょうという感じです。で、実際にそのタイプスクリプトのソースコードを書いていったときに、どういった書き方をするかというとですね、変数の後に例えばコロンストリングみたいな感じで 失礼。コロンストリングみたいな感じで、この型は何、どういった内容を入れるに適しているものであるというアノテーションを手書きすることができますと。で、一番上の例だと str という変数にはストリングを入れるという制約を与えているので、例えばナンバーを入れようとしただとか、あとは最近のタイプスクリプトコンパイラーの場合だと設定次第では null とか undefined とか、そういったものを入れようとした時にエラーにさせることもできるようになりましたと。で、あとは次のそのレッドナンバーイコール1みたいな感じで、右辺値から型を推論してくれて、ナンバーは一番最初に1を突っ込んだので、これはナンバー型やなみたいなことを見てくれて、ナンバーにストリングの値を入れようとするとコンパイルエラーにしてくれるとかいうのがあったりだとか、あとは配列とかユニオン型みたいな非常にいろいろなオプションがついていて、JavaScript に対して結構柔軟な型を与えることができるようになりますと。で、あとは関数に対する型を書くこともできて、これだいぶ分かりにくいんですけれども、これはほぼ完全に JavaScript のコードで、差分があるとするとここだけなんですね。twice という変数に対して、これは関数を入れるものであって、その型はナンバーを引数に1つ取り、ナンバーを1つ返すという型を表して与えることができると。あとは省略可能引数だとかデフォルト値引数とかそういったものがあったりしますと。あとは面白い話題として構造的部分型と、ストラクチュラルサブタイピングというのがありまして、例えばここの例だと一番上のサンプル A クラスはどういった性質を持つかというと、ネームというプロパティを持っていて、それはストリング型であると。で、その下のインターフェースサンプル B も同じくネームというプロパティを持っていて、その型はストリングであると。両方とも同じ構造を持っているので、この場合サンプル A とサンプル B の値は互換性があるというふうに考えることができて、サンプル A の型がついている変数に対してサンプル B の値を突っ込むことができますと。で、こういうことができてしまうので、このサンプル A が入ってきてるはずだなと思ってインスタンスオブとかやってフォールスになったりするみたいなパターンがあったりするんですけれども、一応これもその構造的部分型を使いたくないときはちょっと汚いハックで避けることもできるので、その基本的にはそのありがたい面だけを享受することができるようになってますと。と、あとはタイプアサーションというのがありまして、型に対してお前は何々型として振る舞えみたいなことを、明示的に指定することもできますと。で、タイプスクリプトのバージョンアップがどういうふうに進んできたかというところでですね、一番最初に出てきたのが2012年の10月1日ということで、今からだいたい4年半前に、バージョン0.8が出てきて、そこから1年半かけて、バージョン1.0になって、 その後にまた2年ちょびかけて 2.0.3 というのが正式リリースになりましたと。で、僕の個人的な思いとしては、 TypeScript の 2.0.3 がリリースされた時点で、その JavaScript の既存の資産を考えずに自分でフルスクラッチで TypeScript のコードを書くのであれば、もう正直 2.0.3 だけあればいいでしょうという状態になったと僕は考えていますと。で、現在その JavaScript とかいろいろなその既存資産との噛み合わせの部分は未だに改善されていて、2.3.2 で、昨日ちょっと見たら 2.3.3 とかは出ていて、すでに出ていたので最新のものも着々とリリースされていっていますと。で、2.0 以降の TypeScript がどういう変化を遂げてきているかというところをざっくり説明すると、その型の柔軟性の拡大、JavaScript の自由度への対応の向上と、新しい ECMAScript 仕様への対応、ECMAScript 仕様への準拠度を高めること、あとはダウンパイルの対応範囲拡大と、クイックフィックスの拡充とかがありますと。で、ここのクイックフィックスの拡充って、そのコンパイラーなのにクイックフィックスの拡充って何みたいなところがあると思うんですけれども、これが後々そのランゲージサーバープロトコルのところで説明することになると思いますと。で、ダウンパイルの強化として、そのアシンクアウェイトとか、そのジェネレーターの ECMAScript5 ターゲットへのダウンパイルみたいなのがあって、これは結構なんか実装上難しかったのか、長い間やるよやるよと言っていたんですけれども、これがなかなかサポートされなくて、そのバベルの人たちに言わせると、でもタイプスクリプトってこのアシンクアウェイト使えないんでしょみたいなことを言われて、そうなんだけど、そのうち使えるようになると思うねんけどなみたいなことをずっと言ってたというのが、解消されたので、今はもう大手を振って、いや、まあバベルとか使ってるよりタイプスクリプトの方が便利だよと、こう堂々と言えるようになったなという感じになってます。で、あとはその既存資産の活用をするという点についても、そのタイプスクリプトはなかなかその頑張った仕組みを持っていて、JavaScript、例えばその Node.js とかJQuery だとか、いろいろなものがあると思うんですけれども、そういったライブラリーとかに対して、後からそのタイプスクリプトから見たときに、こういう型がついているべきだよねという定義を与えることができる、できて、それを型定義ファイルと呼んでいて、自分たちの資産に対して後付けで型を与えて、タイプセーフにするようことができるようになりますと。ただこれについては、その JS ライブラリーとそのタイプスクリプトの型の記述に対して食い違いがあると、こうバグったりするので、これはこれでまあ茨の道といえば茨の道であったりはしますと。で、型定義ファイルをどうするかという話については、その自分でまずは書くという選択肢もあるんですけれども、デフィニテリータイプドというリポジトリで型定義のファイルが集積されていて、このマイクロソフトのタイプサーチというところで、例えばこう jQuery みたいな、パッケージを調べたりだとか、例えばノードを調べたりだとか、ゾーンってあったっけ、なさそうとか、自分の欲しいものについて、簡単に調べてこれを導入することができますと。で、昔はその型定義ファイルの管理方法について、その TSD というツールを使えとか、タイピングスというツールを使えとか、いろいろそのやり方があったんですけれども、今のところはその NPM 経由で、@types というそのオーガニゼーションの下に集められているので、それを使うのが一番簡単と、いうことになってますと。で、あとはその最近は自分たち そのライブラリに型定義ファイルを同梱していて、このノードとかに対してこの @types/node みたいな感じで後付けで別パッケージで型を与えるのではなくて、自分のファイルに同梱しているので勝手に使ってくれということをちゃんとやってくれているところも結構増えてきていますと。はい、で、実際そのバベルと比べた時にどっちを使うべきなのかみたいな話があると思うんですけれども、結局これはそのチーム次第かなという気がしていて、そのバベルというのはその将来的に書けるであろう JavaScript を今の時点で書かせてくれるツールだという認識なんですけれども、その 代わりにバベルの場合型がなかったりだとか、あとはまあフロータイプというツールを使ったりするということができるんですけれども、それを使うかどうかというのはその型とか IDE とかエディターとかのサポートをどれぐらい欲しいかというところで天秤にかけていただくといいのかなということで、自分たちのチームに合わせて、まあ、とりあえず両方を試してみてほしいなという感じですと。で、タイプスクリプトを僕がおすすめしたい人というのは、まあ、ID とかリッチなエディターが欲しいと。で、多分皆さんこのマイクロソフトのデコードに来ているということはビジュアルスタジオとかを使っていると思うので、ID がない生活とか考えられないよという人が多いと思うので、そういった人はまあ一応そのタイプスクリプトの方が僕はおすすめできますと。で、一応その安全なリファクタリングを行ったりというところについてもその肝があって、タイプスクリプトの場合そのクイックフィックスとかリファクタリングというものを言語レベルでサポートしていて、なのでこれについてはかなりそのバグが少ないリファクタリングを行うことができる。なんかこのエディターのタイプスクリプトサポートのリファクタリングがぶっ壊れてるとか、そういった話題にはなりにくいと。これについても後でランゲージサーバープロトコルのところでちょっと説明をするかもしれませんと。で、次に生の JavaScript というのと比べていったときに、その古き良き JavaScript ってHTML があって JavaScript があって CSS があればコンパイルすらせずに何もせずにちゃんと動くというのがあったと思うんですけれども、一応そのモジュールの仕組みとかが入ってきたので、またそっちの道に戻れるかなという雰囲気はあるんですけれども、正直現代では、まだ難しいと。で、それはそのブラウザーがそのモジュールに対応していないというのもありますし、IE11 みたいな古いブラウザーをずっとサポートしなければいけないというところもありますし、あとはそのJavaScript のファイルサイズを減らすときに結局ミニファイだとか、ツリーシェイキングだとかで、いらないコードを削っていかなければいけないので、で、そういった作業をした方が有利になるのであればやるべきということが考えられるので、今のところその、バンドラーなしで、JavaScript を書くのはあまり現実的ではないなということで、結局何かしらのその JavaScript のソースコードを変換するためのツールチェーンというのを持たなければいけないので、そこにタイプスクリプトを入れるのはさほどそのデメリットではないと思いますと。で、あとはタイプスクリプトを導入するときの話についてなんですけれども、適当にその NPM イニットとかでパッケージを作ってタイプスクリプトを依存関係に入れて TCS イニットとかってやると TS コンフィグ JSON という設定ファイルを出してくれて、あとは最近だとその GARP とか GRANT とかっていうのをあまり使わずに NPM スクリプトにスクリプトベタ書きみたいな人がちょっと増えてきてると思うんですけれども、そういった感じで NPM スクリプトでビルド TCS とやると。で、あとは VS コードの設定とかを必要に応じてちょっとやってやれば良いですと。で、あとはそのタイプスクリプトの型と戦うというのが非常に、ヘビーな話題として立ちふさがっていて、その一番最初にタイプスクリプトをやってて何が辛いかというと、その型定義ファイルをその存在を解決しなければいけないというのがあって、ここのところをやるためにその型定義ファイルを自作できる と、その社内で自分たちのソースコードだとか、ちっちゃいライブラリーを使わなければいけなくなった時に、自分たちで何とかできると非常に良いというのがありますと。で、ドキュメントとハンドブックというのがそのタイプスクリプトの公式に用意されていて、ハンドブック の、 そのベーシックタイプとかいうところを読んでいくと、 そもそものタイプスクリプトの言語仕様みたいなところも分かりますし、ここの型定義ファイルのイントロダクションとかっていうところを読んでいっていただくと、まあ、割とその分かりやすい形式で説明されているので、ここを見ていっていただくといいかなと思いますと。あとはその僕が書いた Revised TypeScript in Definity Land という本だとか、あとはこの Kita のところにですね、新しいリリースが出るたびに、例えばその TypeScript 2.0.3 変更点とか TypeScript 1.1 変更点、1.4 変更点みたいなのがいろいろと書いてあって、 変更点のまとめをこうバーッと日本語で読めるようにしてあって、その解説とかも一応書いてあったりするので、興味があれば見てみてくださいと。なのでこの変更サブを見ていっていただけると、その最新のタイプスクリプトでどういうふうに書くともうちょっと楽になるのかみたいなのは見ていけると思いますと。で、 できればその社内に1人以上肩ファイターの人をですね育てていって、その人にその肩定義ファイルとかについて相談すれば、大体、解決するでしょうというところに行くと、憂いなくタイプスクリプトに入っていけるのかなと思いますと。はい。で、ここまでですでに30分使ってしまっていてちょっとやばいんですけど、ランゲージサーバープロトコルについて、話をしていきたいと思いますと。で、そもそもそのランゲージサーバープロトコルをの話として、まあ、とりあえず LSP と、略している人が多いので LSP と略すんですけれども、ここでその好きな IDE をその使いたいという需要が非常に大きくて、その僕の周りでもその VS コード使ってるとか、Atom 使ってるとか、WebStorm 使ってるとか、Eclipse 使ってる人は最近だいぶ少なくなってきたんですけど、まあ、そういうのを使いたいと。で、使い慣れた IDE で、とかエディターをずっと使い続けたいというのがあって、まあ、それはまあそうだよなというふうに皆さん分かるというか同意いただけると思いますと。で、あとはその好きな言語について、例えばタイプスクリプトでもいいですし、 C シャープでもいいですし、 Go 言語でもいいですし、 Rust でもいいですし、そういった新しく出てきた言語を試してみて、それを自由に使いたいといった時に、そのエディターとか IDE 上でのその言語の書き味というのをどうするかという問題があって、ここでそのマイクロソフトが言ってるこの LSP を使うと割と幸せになれるんじゃないのみたいなことを言ってて、実際まあそうかなという感じがしますと。で、 LSP の考え方として、そもそもその言語タイプスクリプトという言語とか、その C シャープという言語について一番その実装をよく知っているのは何なのかと。コンパイラーの変更があった時にその周辺ツールがついていかなきゃいけないと思うんですけれども、そのコンパイラーが変更された時にそれに一番ついていくのは誰なのかと。で、あとはそのソースコードを書いた時に型とかメソッドのがそのどこを参照していて実装はどこなのかっていうのを一番よく理解しているのは誰なのかと。で、コンパイルエラー、この今書いているソースコードがコンパイルエラーになるのか、コンパイル成功するのかというところを一番ちゃんと確認できるのは誰なのかということを考えると、結局コンパイラー自体がこれらの情報を一番ちゃんとよく知っているということにつきますと。で、じゃあコンパイラーがそれらいろいろな情報を知っているということは、エディターと一番仲良くして、ここの入力補完ってどうすればいいのとか、ここのメソッドの定義が見たいんだけどとか、このメソッドを使っている箇所はソースコードの中で何箇所あるのみたいな問いかけをしたときに、ちゃんと一番答えられるのはやっぱりコンパイラーなんですね。なので、コンパイラーなどからエディターで役に立つ情報を取り出そうと。で、これを個別に頑張ってしまったりすると、例えばそのEclipse Java みたいな感じで、その Java の実装が複数出てきていて、Eclipse から情報を取り出しやすいようなコンパイラーをちゃんと作りましょうみたいな話になったりして、お前らそんなこと本気でやる気なのかみたいなことを延々とやることになったりすると。で、じゃあ実際その LSP の仕様がどういうのなのかというと、このマイクロソフトがここの、GitHub に、ものをまとめていて、ざっくりと、こういう仕様だよというのを書いてますと。で、ここでそのプロトコルというからには、2社、登場人物がいて、エディター側をクライアントとして、言語側をサーバーとして、この2つの間は JSON-RPC で、プロセス間通信を行いましょうと。で、例えばそのタイプスクリプトコンパイラーはタイプスクリプトで実装されていて、そのタイプスクリプトコンパイラーが持っているその機能というのは、JavaScript に最終的に変換されるので、その機能を直接叩こうとするとどうしても JavaScript で接続部分を書かなければいけなくなってしまうんですね。で、それを避けるためには JSON-RPC で、やり取りをすることにすれば、あとはそのコンパイラーを別のプロセスで立ち上げておいて、エディターのプロセスといろいろやり取りさせれば、まあ、とりあえず動かせるやろということで、通信が成り立ちますと。 LSP の動作のイメージとしては、例えばこのクライアントとサーバーという登場人物があったときに、まず一番最初にこうエアエディタ起動したやでって言ってサーバー側に接続して、はい、できましたみたいな、準備できましたみたいなのがやって、ファイル開いたって言ったら、そのファイルにはエラーがありますよみたいな返答があって、何かしらそのエラーに対してコードアクションすることはできますかって、こういうクイックフィックスとかリファクタリングとかがありますよと、それに対してじゃあそのクイックフィックス適用してくれませんかみたいなことを言うと、じゃあこういうテキストの変更のパッチを当ててくれみたいなことを言ってきて、はい当てました。でこれでじゃあクイックフィックスが終わったので、じゃあ一番最初の方に戻って、エラーがありますかと、エラーなくなりましたね、これはいいファイルになりましたみたいな感じで通信をしていくと。でじゃあ実際にこれがどこで使われるかというと、一応タイプスクリプトにそれらしきものが、ありまして、そのタイプスクリプトやってる方はそのご存知かもしれないんですけれども、TCS コマンドの他に TS サーバーコマンドというのがあるんですね。でこれがそのタイプスクリプトのランゲージサービスをラップしていて、非常にその多くのエディターで高クオリティのタイプスクリプトのサポートが得られると。でタイプスクリプトは結構その VS コードとか Atom とか WebStorm とか Vim とか Emacs とか非常にいろいろなプラットフォームでサポートされていて、入力補完とかもかなりリッチな品質のものが得られると。でそれがなぜかというと、裏では TS サーバーが動いていて、それぞれその例えば Vim とか Emacs とかのプラグインが TS サーバーに対してこのファイル開いたよとか、ここの入力補完候補教えてくれみたいなのを裏で実装しているので、非常にリッチな入力補完とかをいろいろなブラウザですでにサポートできていると。でなんですけれども、ここで TS サーバーというプロセスを立ち上げると、いろいろその JSON でやり取りできるといえばやり取りできるんですけれども、これは LSP 準拠ではないという問題があって、正直そのタイプスクリプトの TS サーバーが割とうまくいってるので LSP が始まったという、ことだと思うので、先駆者としてはしょうがないなと。でただタイプスクリプトのリポジトリに、TS サーバー should implement the language server protocol 遅やなみたいなのがあって、全然議論が進んでなくて、みたいな気持ちになるというのが、現在のステータスですと。でタイプスクリプトのアーキテクチャとしてはこういった感じでですね、コアタイプスクリプトコンパイラーに対して、スタンドアローン TS コンパイラー、要するに TCS コマンドが載ってて、それとは別にランゲージサービスという、今言ってたようなその型の情報とか入力補完候補とかいろいろなものをホストしている機能があって、それをラップしている TS サーバーがあって、それの上にさらにエディターが乗っかっているという構造になってますと。でLSP が登場する前の今までの開発環境の構造というのは、例えばその Go とか Java とか TypeScript とか非常にいろいろな言語に対して Emacs とか Vim とか VS Code とかでそれぞれも全く別の実装を与えていたので、もうほぼこの掛け算状態でいろいろな開発をしなければいけなかったんですけれども、ランゲージサーバープロトコルを実装している場合は、そのプロトコルに準拠していれば、どういう組み合わせでも会話ができるはずなので、Go とか Java とか TypeScript ごとにランゲージサーバープロトコルのサーバー側を実装して、エディターとか Vim とか VS Code とかそういったエディターごとにクライアント側を実装してやると、入力補完候補とかっていうのが簡単に得られるようになるということが期待されていると。で実際にその JSX という言語が昔あったんですけど、知ってますかね、知らないかもしれない。JSX という、今そのリアクトの JSX というのがすごい流行ってるんですけれども、それよりもうちょっと前に、DNA が JSX という言語を作ったことがあったんですね。でそれが結構面白かったので、僕も Eclipse プラグインを作ってみようと思ったんですけれども、これが非常に、辛くて、そもそもその Eclipse のプラグインを作ろうとした時に Eclipse のプラグインを指導しているサイトとかもないし、 Eclipse のリポジトリはいろいろなところに分割されているし、フックポイントがいっぱいあってどこにフックさせればいいのかわからないし、プラグインのソースコードや主にもいろいろなことがいろいろな別なことをやっているので、うわーわからんみたいなことになって非常に辛いと。でこういったところがあって、そもそもその 言語拡張のプラグインを個別に作るというのはそもそもハードルが高いと。で、スキルミスマッチの問題があって、そのコンパイラーを作ってる人たちは当然コンパイラーを作り続けたいし、IDE とかエディターを開発してる人たちは、そのユーザーがあの言語サポートして、この言語サポートしてって言った時に全ての言語に対応するとかできないので、そのプラグインの仕組みを作っておいたから、お前ら勝手に開発してくれみたいな放置プレイをすると。で、普通にコードを書きたい人、要するに僕たちは、その、いや、ビジュアルスタジオコードを使ってるんだけど、どうしても Java 書きたい、って言って、その時にこう、もう仕方ないので、自分で Java 用のプラグインを書くみたいなことを始めないといけないわけですと。で、僕の場合、その JSX という言語に対して Eclipse のプラグインを作ろうとしたんですけれども、そもそも慣れてないのでめちゃめちゃ辛いと。いうものがあって、これでじゃあ誰が泥をかぶるのかみたいな、貧乏くじ引きゲームを今まではずっとやってたんですけれども、一応 LSP を対応してくれれば、LSP に対応している言語であればほぼ、フリーに、通信できて、あまり開発をせずにインテグレーションできるんじゃないのというところが多分、目指しているところだと思うんですけれども、正直今のところそれはまだ夢物語で VS コードの実装は多分一番まともなんですけれども、例えばその Atom とかの場合だと、オートコンプリーションみたいなプラグインを使ってどうのこうのみたいな感じで、そのフルフィーチャーをサポートするための工数というのが、結構かかると。で、なので、その今からエディターが出てきて、それをが LSP を全てサポートするようになるまでにはかなりの時間がかかると思いますと。で、いろいろそのオムニシャープとか良い前身がいて、タイプスクリプトの TS サーバーを持っていて、これいけるんちゃうのみたいな話になってきて、標準もマイクロソフトが勝手に作ったというのが現在の状態ですと。で、一応僕もじゃあ LSP やってみっかと思って自分で一応作ってみたんですね。で、僕がストックしているツールとして、プルフリーディングヘルパーという技術書とかをなんかちょいちょい書いたりとか、同人誌を書いたりするので、なんかよく打ちミスとか、なんかこう、例えば本を書いた時に次のっていう、次のリストを見てくださいって書いた時に、その次というのが組版の事情でこの前に来ちゃったり、もうちょっと後に来ちゃったりするので、次にって書いちゃいけないみたいなルールが実はあったりするんですけれども、そういったツールを、そういった言い間違いとかを自動的に構成してくるツールを持ってましたと。で、これを LSP 対応させてみた結果として、実装できた機能としては、良くない表現を検出してクイックフィックスできて、一括フィックスできて、設定の自動再読み込みとかはできるようになりましたと。で、大体その規模としては、結局その LSP の場合、サーバーとクライアント側が必要になるので、サーバー側は300行ぐらいで、クライアント側の VS コード拡張は大体100行ぐらいということで、たった400行ぐらいで一応 LSP を組み込むことは、まあ簡単なものであればできると。ちなみにゴールデンウィークで5日間ぐらい飛ばしてしまったので、僕のゴールデンウィークは LSP ウィークでしたと。で、ということでちょっとデモをしたいと思いますと。どこにあったかな？これがまずはクライアント側の様子ですね。VS コードとか、まあ、VS コードランゲージクライアントというものがプリセットで、用意されていて、これを使うと楽だよということを言っているので、使ってみましたと。で、正直これを使った時に VS コード以外の、クライアントと正しく、VS コード以外のものとうまく動くのかというのは、正直まだ僕は未検証で検証できてませんと。で、実際ここでハンドラーを作ってアクティベートして、いろいろ設定とかを読ませて、ランゲージクライアントをセットアップして、まあ、ランゲージサーバー側のコードプロセスをうおってこう頑張って立ち上げて、あとはいろいろなノリをちょっとグルーコードを書いてやってというだけなので、まあ、正直ここで100行ちょいと。で、あとは、これがサーバー側のコードですね。サーバー側のコードでも、VS コード URI とか、VS コードランゲージサーバーとかを使っていて、まあ、これについてもいろいろと設定をしてあるんですけれども、まあ、適当に、イニシャライズのリクエストが来た時に、このハンドラーに割り当てるとか、 設定の変更が来た時に、このメソッドに割り当てるみたいな感じでですね、だいぶいろいろこの VS コードランゲージサーバーがラップしてくれるので、こちらとしてはその JSONRPC に対する応答というよりかは、イベントハンドラーを適切に設定してやれば、ちゃんと動くようになると、そういう感じで非常にこの開発自体はイージーに進んでいきますと。で、実際に動かしてみた例として、動いてない。ちょっとお待ちくださいね。はい、今これはデバッグで起動してるんですけれども、一番最初に、ここので出てるログはクライアント側から見たログで、一番最初にイニシャライズのリクエストを送った時に、こういった設定で頼むみたいなのをバーッと送ったりして、いろいろと裏側で通信をしてくれますと。で、僕が書いた、PRH というツールではこういった感じでルールセットを渡すことができるので、例えばこの場合は、テストと書いてあったらカタカナのテストに直すとか、英語でカスタマイズと書いてあったらカタカナのカスタマイズに直すというルールセットを定義しておくと、マークダウンの中でこういう感じでですね、テストは、ちゃんとカタカナでテストで書けとか、カスタマイズはカタカナで書けみたいなのがあって、これに対してクイックフィックスが実装してあるので、こういった感じに普通のビジュアルスタジオコードのクイックフィックスの動作をさせると、文章の構成を行っていくことができると。あとは、ビジュアルスタジオコード側のエクステンションで一括置換みたいなのを実装してやると、文章全体を一括で直してやったりだとか、あとは、デコードは真ん中にコロンが入るよねみたいなのを書いておいてやると、デコードって書いた時に、これあかんのとちゃうのみたいなことを言って、構成ができるようになると。いうようなことをできるようにしましたと。はい。で、これについて、そのランゲージサーバープロトコル上のメソッドというのは、今メッセージズオーバービューに書いてあるだけでも結構な量があるんですけれども、その普段使っている機能でも存在しないもの、例えばそのタイプヒエラルキーみたいな、このクラスはどういう継承改造の構造、どういう継承をしているのかという構造を調べるみたいなコマンドがなかったりして、まだまだ足りないものは、多分あるんだと思いますと。ただこのタイプヒエラルキーとかについても、一応デフィニションズとか他のものを使って何回もやり取りをすれば多分表示できるので、そういった工夫をした方がいいのかもしれませんと。で、参考資料として、一応僕が書いた、PRH ランゲージサーバーのソースコードとかも公開しているのと、あとはマイクロソフトが出している VS コードの TS リントだとか、ランゲージサーバーノードとかのコードを、追っていっていただけると良いでしょうと。で、関連する NPM パッケージはこんな感じですね。サーバーサイドの場合、VS コードランゲージサーバーと VS コード URI を使うと良いと。で、クライアント側については VS コード、ランゲージクライアントを使って、あとはその自分たちが持っている、ランゲージサーバーサービスとかをホストしている、パッケージへのパスを持っているべきですと。で、実装してみたい人向けの説明としては、各種イベントハンドラーをもりもり使っていけば基本 OK で、デバッグが割と面倒いと。で、基本的にはログ出力で乗り切るしかないので、あとはその自分のエクステンションに対してトレースサーバーみたいなものを必ず用意すると良いでしょうと。で、時間がだいぶ過ぎていきそうなので、サクサクいきましょう。で、TS サーバーは LSP 準拠じゃないんですけど、これはまあその LSP という考え方が出てきたのよりその前後しているので、まあ正直しょうがないところがありますと。で、他の言語でのインテグレーションについてなんですけれども、例えばその Rust もランゲージサーバーを一応最近持ち始めているんですけれども、これはその Rust 自体が、コンパイラ組み込みの機能ではなくて、レーサーという外部ツールとかに依存してたりするので、その正直コンパイラ自体から情報をちゃんと取り出せているわけではなくて、精度は期待したものでは、ないですと。で、例えば、リストから0番目の要素を取ってくると、その値が本当に存在するかわからないので、オプションでラップされて物が取る来るみたいなのがあるんですけれども、その入力補完でメソッドチェーンをした時に正しく候補が出なかったりするので、正直あまりいけてないですと。で、 じゃあ、このランゲージサーバープロトコルで使いやすいランゲージ、言語機能を作るにはどうすればいいのかということを考えたときに、そもそも言語の設計時点でランゲージサービスが組み込まれていないと割とやりづらいというところがあると思うので、今後そのランゲージサーバープロトコルが流行ってくるためには各言語にランゲージサービス自体が入ってこないといけないので、流行るかどうかは正直わからないかなと僕は思ってますと。で、まだ実は話題があって、ランゲージサービスプラグインというのが、ありまして、略すと LSP で非常に危険が危ないんですけど、ランゲージサービスプラグインというのは、タイプスクリプトのランゲージサービスのプラグインで、ランゲージサーバープロトコルとは全然関係ありませんと。で、正直僕もここちょっと、言い間違えてたところがあって、一番最初セッションリストにランゲージサービスプロトコルと書いてしまっていたんですけど、気がついた人いましたか？いないですね。よかった。はい。で、で、これはタイプスクリプト固有の機能で、ランゲージサービスに、処理は1枚組めると。で、先ほど見た図なんですけれども、ランゲージサービスに対するプラグインなので、そもそも TCS はランゲージサービスの上に乗っかっていないので、コンパイラーには、プラグインをかませられるわけではないと。で、つまりここで嬉しいのが何かというと、エディターを拡張できるということですね。で、今言った通り TCS の処理は正直噛むことができないんですけれども、その我々のビルドパイプラインの中で、そのタイプスクリプトコードの AST を使って AST に何かする機会というのは結構あるので、これが許されるようになれば、それなりにコンパイル時間が縮むんじゃないのかなと思っているので、今後できるようになることを僕は期待してますと。で、実世界での利用例としては、Angular というウェブフレームワークがあって、その人たちが Angular ランゲージサービスというのを出してて、これがなかなかいけているというのと、あとはその GraphQL というクエリーランゲージがあって、それもランゲージサーバーを持っているので、それに対してそのインテグレーションを提供している TS GraphQL プラグインというのがありますと。で、これについても、実際にタイプスクリプトプラグインを作ってみて、ものとしては実装はこれだけで非常に単純な作りになっていて、何が単純かというとですね、デフォルトのそのオリジナルのランゲージサービスに対して、プロキシーを生成して、プロキシーのメソッドをもうダイレクトに書き換えるというすごい乱暴極まる使い方なんですけれども、こういう感じでその、ランゲージサービスに対してそのメソッドをがっつり書き換えることで対応していくと。で、僕が書いているこのコードは入力保管候補のところの末尾に猫ちゃんマークを出すというのを作りまして、で、例えば、こういうコードを見たときに一番最後ににゃんという猫のマークが出ると。こういったその ID 上で提供できる情報に対していろいろと変更を加えることができますと。で、実際にこれを使っている例が、何だっけ、Angular であって、この例では、@Angular Language Service というプラグインを使うよというのを tsconfig に書いてやると、例えば、テンプレートの、this.title という感じで入力保管が HTML のテンプレート。この場所は、まあ、要するに、なんていうんですかね。文字列の中なので、タイプスクリプトのコードではないんですけれども、ここにちゃんと this.title とか書いてあると、ここのタイトルと同一のものだよというのが、分かることがで、分かりますと。はい、怒られたので巻いていきましょう。これで最後です。今日のおさらいとしては、タイプスクリプトを使うと、そもそもそのロックインされづらいと。タイプスクリプトをやめるときはタイプを捨てなければいけなくなってしまうんですけれども、その代わり生の JavaScript は非常に高品質なものが得られるので、タイプスクリプトが滅んだとしても JavaScript をそのままメンテナンスして継続していくことができると。で、あとは ID やエディタが非常に高機能ですので、そもそもそのリッチな開発環境というものを言語のその仕様と同じぐらい重要視するのであれば、タイプスクリプトをぜひ使ってほしいと。で、あとはランゲージサーバープロトコルは非常に面白いと思いますので、いろいろな言語に、どんどん広げていってほしいと、思います。本日はどうもありがとうございました。